聖書をお読みいたします。申命記の25章5節から10節まで。兄弟が共に暮らしていて、そのうちの一人が子供を残さずに死んだならば、死んだ者の妻は家族以外の他の者に嫁いではならない。亡夫の兄弟が彼女のところに入り、めとって妻として兄弟の義務を果たし、彼女の産んだ長子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルの中から絶えないようにしなければならない。もしその人が義理の姉妹をめとろうとしない場合、彼女は町の門に行って長老たちに訴えてこう言うべきである。私の義理の兄弟はその兄弟の名をイスラエルの中に残すのを拒んで、私のために兄弟の義務を果たそうとしません。町の長老たちは彼を呼び出して説得しなければならない。もし彼が私は彼女をめとりたくないと言い張るならば、義理の姉妹は長老たちの前で彼に近づいて、彼の靴をその足から脱がせ、その顔に唾を吐き、彼に答えて、自分の兄弟の家を起こさない者はこのようにされると言うべきである。彼はイスラエルの間で靴を脱がされた者の家と呼ばれるであろう。本日は憐れみに富んだ決断を神様が祝福される、憐れみに富んだ決断を神様が祝福されるというお話です。家族関係、結婚についてちょっと複雑なお話になります。出エジプトを果たしたイスラエルのために神様がいろんなことを掟として命じられましたけれども、その中には現代の私たちからするとちょっと変わってるなとか、なんか偏僻な感じがするなというふうに思われるものもあります。現代に直接関係ない命令ではありますけれども、そこからも私たちは教訓を学び取ることができます。その一つに、死んだ兄弟の妻をめとりなさいという申命記25章の命令があると思います。死んだ兄弟の妻をめとりなさいというのは難しい言葉で、レビラートコンというふうに言うそうですけれども、この聖書の世界だけでなくて中央アジアにおいても広くなされていた婚姻形態だということです。でここでまず注意すべきことは、この死んだ兄弟の妻をめとりなさいという命令については条件がついているということです。それは兄弟がその奥さんと結婚したのに跡継ぎの息子を残さないで死んでしまった場合はそうしなさいという、跡継ぎの息子がいないという条件のもとにおいて死んだ兄弟の妻をめとりなさいという命令が成立します。でそのことを詳しく見ていく前に、まず踏まえておきたいのが、実は旧約聖書が兄弟の妻との結婚というのを全般それを禁じているということをまず覚えたいと思います。兄弟の妻を自分その一人の兄の妻、弟の妻をもう一人の兄弟がめとる、結婚するというのは聖書では基本的に禁じられています。レビ記の20章21節にこのように書いてあります。兄弟の妻をめとる者は汚らわしいことをし、兄弟を恥ずかしめたのであり、男も女も子に恵まれることはない。レビ記20章21節、兄弟の妻をめとる者は 汚らわしいことをし、兄弟は恥ずかしめたのであり、男も女も子に恵まれることはない。自分のお兄さんとか弟が、男性の場合ですけれども、素敵な女性と結婚をして、その結婚を羨んで、その女性に対して横恋慕をして、その女性を横取りしたとなれば、もちろんそれは恥ずべきことになります。神様は兄弟の妻と結婚するというのを禁じていらっしゃいます。ところがその兄弟が後継ぎ、男の子を残さずに死んでしまった場合に限っては、正反対の命令が下って、死んだ兄弟の妻をめとりなさいというふうに180度変わって、コペルニクス的展開がなされているわけです。なぜ禁止された結婚が後継がいない時に限っては正反対にしなければならない結婚になるのか、密接に絡み合った2つの事情があるというふうに思われます。一つは、神様が下った男の子の家系を絶やさない、存続させなければならないという使命、イスラエルにあっての使命。もう一つが、家系ごとに割り当てられた土地をちゃんとした相続人に相続させるという二つの使命です。一つ目の男の子の家系を絶やさない使命というのは、この申命記がの命令が下される数百年前にの出来事ですけれども、創世記の38章ですでにそれが実践されていたというのを思い起こしたいと思います。創世記38章には、族長のユダ、今ユダヤ人の祖先ですよね、ユダ、12人兄弟のうちの4番目のユダのことが出てきます。長男の嫁にタマルという人物がいたんですけれども、長男が死んでしまって、また次男も死んでしまって、三男と結婚させなければいけないというところで、ユダは結婚させないように阻んでしまったという事件が38章に記されています。非常に不思議なことではありますけれども、長男の嫁タマルは策略を用いて、義理の父ユダと肉体関係を持って、なんとユダの子供を宿してしまった。タマルは姦淫の罪を犯したという角で殺されるかもしれない、そういう危険を犯してまでユダの子を宿したんですけれども、なぜかというと、ユダの部族がお家断絶になる寸前まで来ていたわけです。それで仕方なくタマルはユダから子種をもらったという次第でした。この命令が創世記に、申命記25章の命令が下る数百年前に、実際には彼らはこれを実行していたということがわかります。さて、二つ目の使命、一つ目は家計を存続させるという使命でしたけど、二つ目、家計ごとに割り当てられた土地を相続人に相続させるという使命が彼らにはありました。これは申命記に続くヨシュア記をご覧になると分かります。約束の地に彼らが入っていった時に、くじで部族ごとに割り当て、氏族ごとにこう割り当てをしていくわけです。例えばユダ族はここからあそこまで、ユダ族がこの土地を、使います、所有します。エフライム族はあそこからあそこまで、シメオン族はここからここまで、部族ごとにくじで割り当てをしました。で、それがずっと存続するように、ずっと変えないようにというのが神様のご計画でした。ですから、仮に土地を、自分の土地を売ってしまって現金に変えたとしても、レビ記25章にありますけれども、50年ごとにヨベルの年というのが来て、 お金を払わなくてもその土地が自分に戻ってくるっていう制度になっていました。未来永劫ユダ族はユダ族の土地を所有し、シメオン族はシメオン族の土地を所有しというのを未来永劫続くようになさいました。それで問題が生じます。例の死んだ兄弟の土地がもし妻のものにならない場合は、妻は困りますよね。土地を耕して生活の糧を得なければいけないのに、死んでしまったがゆえに、土地がもらえないということになったら、家父として他人の畑に行って落っこっている麦なんかを拾って物乞いの生活をしなければならなくなります。でそれ当時はそれが普通だったと思われます。でその死んだ兄弟の土地は他の兄弟に吸収されてしまうのだろうと思います。残された奥さんにとっては非常に辛い人生が待っていることになるわけです。では逆に死んだ兄弟の土地が奥様の手に渡って、奥様がその土地を使って生きていけるようにすればいいじゃないかと私たちは思うんですけれども、実は厄介な問題をはらんでいます。その残された奥様が他の部族の男性と再婚してしまうと、ユダ族の土地の真ん中に他の部族の人が割り込んでくることになってしまいます。もし残された奥様が外国人と結婚して再婚してしまうと、ユダヤ人の土地の真ん中に外国人の土地が割り込んでくることになってしまいます。これではユダヤの土地相続のシステムが成り立ちません。家計を絶やさない、男の子の家計を絶やさない、そして家ごとに割り当てられた土地を相続人にちゃんと相続させる使命、これらの2つの使命が密接に絡み合って、それを守っていくということによって、イスラエルの人たちは千年単位で自分たちの信仰共同体を維持していかなければなりませんでした。なぜならば自分たちの子孫から救い主を生み出さなければいけなかったわけです。そのためには家計を存続させ、部族ごとに割り当てられた土地をちゃんと相続させなければ、どっかが滅びてしまう、メシアを生み出せないという危機に陥ってしまう。そういうことで、本来はその結果、本来は禁止されていた兄弟の妻をめとるという、めとってはいけないという命令が、後継ぎがない場合に限っては、めとってはいけないが、めとらなくてはいけないという方向に180度変わってしまうというのは、その辺に理由があると私たちは理解できます。でも結婚っていうのは自分の人生の大半を決定づけてしまうような大きな出来事です。旧約聖書を見ますと、男性が自分が見初めた女性と結婚する例が多く出てきます。先ほどのユダもそういう形で結婚をしました。本人の意向が尊重されるケースが意外と多いなというふうに思われます。でもいくらイスラエルの使命だとはいえ、兄弟が跡継ぎを残さずに死んだということで、その女性ともし自分が馬が合わないということであれば、どうして馬の合わない女性と結婚しなくちゃならないんだというのは思うわけです。理不尽に感じてしまうわけです。しかしその結婚を拒絶するのであれば、死んだ兄弟の名を残すことができない、その相続を正しく、その土地を正しく相続させることができない、そしてお嫁さんを路頭に迷わせることになってしまう、そういう難しい結果も生んでしまうわけです。ですから結婚しなさいよ、もしそれを拒絶するならば靴を脱がされた者の家と呼ばれる、イスラエルの恥、非国民のように扱われる、 そういうふうに警告を神様はされたわけです。このあと聖書を読んでいきますと、旧約聖書の中にはこの申命記25章の命令に見事に従ったという実例が登場します。ルツ記です。ベツレヘムの町にエリメレクという男性がいましたけれども、その奥様、そのご家庭がですね、エルサレムが飢饉に見舞われた時に外国に脱出するという物語でした。土地を手放してモアブの地に行って生活をするんですけれども、当のエリメレクも2人の息子跡継ぎもみんな死んでしまって、そして奥様ナオミさんが次男の奥様を引き連れてベツレヘムの町に帰っていった物語です。すると親戚の者ボアズという男性が現れて、エリメレクの土地を自分のお金を払って買い戻し、なおかつお嫁さんを自分の妻に迎えてエリメレクの家を再び起こすという作業をしてくれた。本来であればエリメレクの妻ナオミさんをめとらなければいけないんでしょうけれども、もうナオミさんは年老いて久しかったので、その次男のお嫁さんを代わりにめとったということでした。ボアズにとってこれはとても大きな負担、不利なことでした。そもそもルツという女性は外国人で、神様の嫌うモアブの女性でした。自分のお金を払って土地を買い取っても買い戻したとしても、その土地は自分のものにはなりません。ルツとの間に生まれた子供はエリメレクの後継ぎとなって、その子の所有に土地はなっていくわけです。でそのように犠牲を払ったボアズの働きを聖書は高く評価しています。さっきのタマルの必死のチャレンジと同様ですけれども、イスラエルに課された使命をボアズが未然に起きて、そして果たしてくれた。その結果ボアズのひ孫にダビデが生まれます。そしてダビデからさらに子孫が生まれていって、千年後に救い主イエス様が生まれたという事件が起こります。犠牲を払ったボアズも先のタマルも、なんと2人ともイエス様の先祖としてマタイ福音書1章に堂々とお名前が登場します。世界中福音が述べ伝えられるところ、どこでもボアズとタマルの働きというのが称えられて現代に至っています。これら二人、お二人の犠牲だけでなくて、申命記を受け取ったイスラエルの民族全体がその後1400年にわたってとてつもない犠牲を払い続けることによって初めて救い主イエス様がこの地上に生まれてくることができたのです。ユダヤ人に感謝したいと思います。そして特にボアズに対しては神様は大きな祝福をくださいました。憐れみ深い決断をしたからです。私たちも憐れみ深い判断を下すのを目指すことによって、神様の喜びとなる人生を歩みたいと思っています、願っています。憐れみ深さ、例えばどういうことがあるだろうか。現代にも夫に先立たれ、もしくは夫と別れてしまって助けを必要としている女性がたくさんいます。結婚を通して支えることができたのであれば、どれほど素晴らしいかと思います。 実際にそのようにされている方がたくさん神様から祝福を受けているというのを私たちも知っています。また憐れみに富んだ判断、決断、対応はいろいろ他にもあります。先週は礼拝の終わり頃に、終わった後にですけれども、イギリスでお金が落ちている公園があるという話を聞きました。樹木には季節が来ると実がなるということです。実際には地域の方々がコインをわざわざそこに置いておいて、実も取らないで生活に困った人たちが来て、食べたり、それを小銭を持って何か買い物ができるようにしているということでした。そういうのを私たち本当に対応遅れていると思います。近代化、明治維新の頃に近代化といえば資本主義のやり方だなというふうに私たちは学んだわけです。資本主義はちょっと冷たいですよね。自分のがこう汗水流して働いて得たものは 100% 自分のものになる、所有権の絶対、そういうのを西洋から私たち先に学んだわけです。それによって地域での助け合いというのを私たちどんどん削るようになってしまいました。神様はそれではいけないというふうに申命記の24章で教えてくださっています。外国人や孤児や家父、シングルマザーのために働きの実りを全部自分のものにしてはいけないんだよというふうに教えられています。イギリスの例から学びたいと思います。また憐れみに富んだ判断や対応というのは他にもたくさんあります。例えば家族や出会った人たちに対して愛情を示すようにというふうに神様、イエス様は教えてくださっていますけれども、その愛情というのが無条件の愛だって言うんです。子供、孫、年齢に応じて成長していきますけれども、幼い子は物事のがゆっくりを進めるわけです。ところが大人は急いでいます。つい自分のペースに合わせて子供に行動してほしいと期待してしまいます。私はその点で子育てうまくいきませんでしたけれども、もし家族がゆっくりにしかできない子供を受け入れて、ゆっくりでもあなたを愛してるんだよっていう見せてこう待つということができたとすれば、その子、お孫さんはとても安定した子になると思います。現代は特に都会では時は金なりですので、資本主義に毒されてみんな急いで、早く早く、韓国ですとパリパリって言うんですけども、急がせてしまうんですが、その結果、子供たち、お孫さん、傷ついてしまいます。子供たちや弱い立場の方々は丁寧に対応してくれる人、そういう愛を持った人を心待ちにしています。また現代は他人の成長を待つというのがなかなかできない社会になっています。何かを教えられたら立ちどころにできるようになるっていうのが期待されています。職場などでもそうです。でも教えられたことを自分のものにする、そのペースは人それぞれです。覚えるのがゆっくりな仕事人はともすると、あいつは救いようがないやつだというふうに烙印を押されてしまいます。ですから社会にあっても待ってくれる人がいるというのは貴重なことです。私たちは学校や会社、いろんなところで早く動きなさいというのをこう急かされて生きてきましたので、急に待てる人にはなかなかなれません。反対のやり方を身につけなければいけませんが、それにはしばらくの時がかかります。でもそのようにして時間がかかったとしても、相手に合わせる憐れみ深い対応ができるように、みんなで 勤め続けるときに神様は必ず助けてくださいます。親戚の後継ぎを残さずに死んでいったエリメレクを助けるために、その家を起こすために大きな犠牲を払った憐れみ深いボアズの例に倣って、私たちも憐れみ深い対応を目指していきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。面倒くさい相手を切り捨ててしまいがちな私たちをどうぞ許してください。私たちをどうぞ愛の器に育ててください。それぞれの使命の上に立って憐れみに富んだ判断ができるように助けてください。あなたが日々私たちのことをゆっくりしか成長できない私たちのことを日々待ってくださり、成長した暁には私たちのことを喜んでくださる、そのような形でいつも私たちを支えてくださることに感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。